はい、ゴーゴーレノファー、今日は亀川選手の、試合後の会場でのインタビュー、
ね、そうですね、うん、まあ、インタビューといいますか囲みの、ね、うん、取材が行われるんですけれども、うん、まあ、その時の、ね、声をお届けしたいと思います。
はい、
あの、まあ、水戸ホーリーホック戦は、まあ、残念ながら1対2で敗れた、まあ、試合でして、
うん、
で亀川選手はあのちょっと今シーズン怪我がありましてね、
はい、
でそれで、まあ、岩田戦で、出場をして、あの、まあ、復帰をしまして、まあ、非常にいいプレーを見せてくれました。で仙台戦ではちょっとメンバーを大きく変えて、
うん、
でその次の試合ですね、はい、水戸ホーリーホック戦でまたまたこうスタメンで起用されたんですが、
うんうんうん、
まあ、今シーズンキャプテンを務めている選手です。はい、ちょっとね、まあ、敗れてしまった後の声なので、うん、まあ、かなりあの、ね、声のトーンも、ね、低いんですけれども、ね、はい、ちょっとまあその受け止めている様子というものもですね、うん、皆さん聞いてみていただければと思います。
ちょっとあの囲みなので、はい、スタジオとかその響かない部屋とかそういうところでしっかり撮ったインタビューではないの で、
うん、で
ちょっとね音声的に聞きづらいところもありますけどもご了承ください。
はい、はい、ではそういった、まあ、生感というのもね楽しんでもらえたらと思います。はい、どうぞ。
この試合を振り返って総括お願いします。
そうですね、まあ、あの前半の失点というのが後々響いてしまったなっていう、決定機っていう決定機はやられた日本だけで、それを失点に結びつけてしまったっていうところがこの試合を難しくしてしまった要因かなというふうに思っています。下を向いてる時間はないなっていうふうに思ってますし、まあ、これだけ自分たちが不甲斐ない試合をしてまっているにもかかわらず、まあ、今日も多くのサポーターの皆さんが自分たちの後押しに駆けつけてくれた中で、結果で返せなかったにもかかわらず、まあ、ああやってサポーターの皆さんが前を向いているっていうところで自分たちが下を向いている暇はないなっていうふうに改めて感じましたし、まあ、これでね、あの全てが終わったかって言われたらそうでもないですし、まずはもう次の試合に向けて本当にサポーターの皆さんがあれだけ前を向いてるならば自分たちもそれ以上に前を向いて切り替えてやっていくしかないっていうふうに感じましたし、ここで死んでしまったら本当に終わってしまうっていうふうに思ってるので、まあもう一度自分もこの立場にいる一人としてしっかりと引き返さなければいけないなっていうふうに感じましたね。まあ本当にファーストチャンスのところでやられてしまったっていうところで、まあ、1点で抑えてれればまだなんとかなったかもしれないところで、まあ、2点目をやられてしまったというところで、まあ、本当に自分たちの試合を自分たちで難しくしてしまったなというところではありますけど、まあ、それが今自分たちの大きな課題であり解決できてない部分ではあると思うので、まあ、本当にそこは全員でもがきながら這いつくばってやっていくしかないかなというふうに思っています。まあ、2失点目なんかはやっぱり何度も今シーズン同じシーンで横には人がついてるけどつきすぎて中にカットインされて人数が揃ってる中で最後やられるっていう、まあ、あれは相手も自分たちのそういう守備っていうところを分析されてるのかなっていうふうに思ってますし、まあ、そこをなかなか改善しきれてないっていうのは、まあ、あそこ戦術動向っていうよりも出てる選手の中での感覚であったりっていうところだと思っているので、まあ、そこはもう一度しっかりと自分たちで、まあ、自分も含めて出てる選手の中で修正できる部分だとは思っているので、本当に早く解決できるようにやっていければなというふうに思っています。自分たちの守備の戦術の中でしっかりと横につくって言われている中で、まあ、それが頭にありすぎて横につきすぎているのかなっていう、あんだけ横についているのにあんだけ中に行かれるっていうのは、まあ、おのおのの一つの感覚であったり一つのプレーで改善できる部分はあると思っているので、まあ、そこをもうちょっと柔軟にやっていくしかないのかなっていうふうに思ってますし、やってる戦術であったりやろうとしているサッカーっていうのは僕自身は何も間違っているというふうに思ってないので、まあ、あとは本当に出てる選手の中でのやっぱりピッチの肌感覚であったりっていうところの細かなところの部分だと思っているので、まあ、そこはもう出てる選手が何を感じてどうやるべきかっていうところをもっともっと考えていかなければいけないのかなっていうふうに思っています。
はい、試合が終わった後の亀川選手のね、直後、はい、直後のね、水戸戦の後なんで、まあ、負け試合
は、そうですね、まあ、ちょっとね、あの亀川選手は4月26日の今治戦で後半復帰して、後半の途中からで29日の岩田戦で、まあ、90分フルで出て、で5月3日は休んで5月6日にスタメンでというような流れだったんですけれども、はいはいはい、まあ、この水戸ホーリーホックス戦はもう皆さんもご存知ですが、あの山口、まあ、レノファがね、まあ、相当相手ゴールに迫るシーンを前半作っていたんですけど、はい、なかなか決めきることができないでいると、こうサッカーではね、まあ、ちょっとよくあるケースではあるんですけど、
そうですね、
その一瞬の隙で、まあ、失点をしてしまうっていう、で、まあ、前半のうちに2失点、まあ、してしまった試合で、はい、で、まあ、失点の場面を振り返って今ねおられましたけれども、まあ、1失点目のところもそのペナルティエリア角のところ、相手がそのすごくいいポジションを取ったっていうのもあるんですが、ディフェンスのレノファの選手たちがもうちょっとこう詰めることができていたかもしれないっていう場面だったし、
はい、
でもう一つの失点の場面っていうのも、その中盤でのそのボールの攻防ですよね、セカンドボールの攻防のところをちょっと負けてしまってカウンターを食らうみたいな、でそこから左サイドの選手にボールが渡ってカットインされて、レノファの選手も何人も何人もね、そのついていたんだけれども、最後自分のこうシュートコースを作られてしまってシュートを打たれるという、こうディフェンスのところにどうしてもこう課題がね、やっぱりそのまあ、出てしまったというか、これまでの課題をなかなか克服できなかった場面というところで、やっぱりこうディフェンスの亀川選手からするとすごくこう悲痛な声がね漏れていたっていうような、まあそういった声だったわけですけどね。
第9節以降はマルチ取られてる試合が多いんですよね、
複数失点、
はい、富山も鳥栖も今治も2失点2失点2失点で、ジュビラにもまあ勝ったんで、ね、ここはクリーンシートで勝ってたんで良かったんですけど、その後仙台に3失点水戸に2失点ですからね。
そうなんですよね、でなんかあれ、この失点のシーンちょっと見たことがある気がするなっていうようなちょっと失点があって、要は課題をなかなか克服しきれていないというか、
分かっているのにっていう、
そういうことなんですよね。なんかその事象自体はその前後を合わせるとちょっと違うのかもしれません、
そうですね、
ただやられ方はちょっと似てるかなっていうようなのが続いてるのがね、なんかこうチーム状況を少し表してしまってるのかなっていうようなね。
さて、次は日曜日徳島ヴォルティスと鳴門大塚で、はいということになります。
そうですよ、もう勝つしかないですから。
本当ですね、徳島でまあ今だから6位のチームで、前回鳥栖に負けたとはいえ、やはり基本的には調子が悪くないし、
はい、ね、まあ、守備から完全にね、はい、あの今好調さを得ているチームです。
そうそうそうそう、ね、なんと一桁失点はこの時点ではもう徳島だけっていうとね、はい、
ただ得点も11得点なんですけど、
はい、確かに
これあのワーストタイです。
お、そうか。
そうです。
もうと 取らせないけど、まあ、取れてる方でもないっていうね。
っていうことです。ただ強力な外国人選手が、まあ、怪我から復帰してきていたりとか、
はい、
あとは日本人選手もやっぱりクオリティが高い選手がいたりとかっていうのもあるので、ちょっと怖いタイミングだなとは思いますね。
そうですね。まあ、なんといってもジェフ千葉が今あの得点28得点とか、もうちょっと次元が近くぐらいの感じになってるんですけど、得失点15プラスなんですけど、これねあの順位表を見てみると、全20チームのうち7チームしか得失点差がプラスのチームがいないんですよね。
今シーズンはそうなんですよね。
今シーズンそんな感じですね。上位のチーム、本当上位のチームだけ。
だからレノファも得失点見てもらうと分かるんですけど、決してこうその基準でいくと下位にいるチームじゃないんです。
あ、まあそうですね、はい、マイナス5点ですもんね。
その他のね、その下のチームの得失点って10何点とか、はい、マイナス10何点とかでしょ
う。そうですね、
はい、って考えると、まあね、ちょっとどうしてここにいるんだっていうところはあるんでね、うん、
秋田がマイナス12、愛媛がマイナス10、秋田が今18位、愛媛が20位で、レノファはその間19位ですからね、うん。あ、でも注意見たらあれか、ビファーレンとモンテディオも一応あれですね、得失点差1とか2で、
はい、
まあ、プラスではあるんだけど
ね、まあ、
うん、はい、引き続き次は徳島戦になりますけれども、応援していきたいと思います。
お願いします。
はい、ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。